は午後6時31分を回りました。月曜日のこの時間はたくちゃん弁護士に聞く法律相談の時間となっています。スタジオにはいつものように和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただきました。たくちゃん先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはご相談内容です。賃貸マンションのお話なんですが、賃貸マンションの大家さんからです。とある方が退去されて室内清掃をしようとしたところ、備え付けの建具が破損され取り外されたままになっていました。さすがに責任を取ってもらおうということで住んでいた人に確認を取ったのですが、同棲相手がいつの間にか壊したようだということで、まるで人ごとの対応しています。元住民に責任を取ってもらうことは可能ですよね、というご相談です。建具ですよね、賃貸マンションで。襖とかその扉とかになるんですかね。
多分そういう、襖、扉、窓、そういう冊子とかですね、そういうのを指すんだろうとは思うんですね。で、今回そういう前提でお話をしますけれども、誰にね、その責任を取ってもらおうかと考える前に、ひとまずはこういう場合、賃貸借契約書をまず見てみましょうということですよね。
なんでもう一度見てみなきゃいけないんですかね。
特約がある可能性があるわけですね。
特約
で、賃貸マンションにお住まいの方は結構、いらっしゃると思うんですけれども、例えば襖であるとか、畳とかは借主負担で退去時に、入れ替えしますよなんていう特約があったりとかするんですね。特に手書きで契約書に、書かれてあるケースってあるんじゃないですかね。もしその特約内容でカバーができるんであれば、それは誰が壊そうがもう関係なく、借主に責任取ってもらえればいいだけの話なわけですね。ですから、今回のこのご相談に限らずですけれども、賃貸借契約のトラブルについては、まずは賃貸借契約書をまず確認しましょうということは癖をつけておきたいですね。
借りる方も貸す方もどちらもそうなりますよね。今回そのもしその特約でカバーができない建具が壊されていたらどうなるんでしょうか。
そうですね、例えばだから畳とか襖じゃないケースなのかもしれませんけれども、これもやはり契約書をよく見てくださいということです。で、通常物を破損した場合には借主が損害賠償の責任を負いますというような条文というのは普通は入ってるはずなんですね。ですからこれに基づいて借主さんに責任を取ってもらえればいいということになりますね。
ただ今回の場合は借主本人ではなくて、同棲相手がやったことだから自分には関係ないというちょっとこう責任逃れをね、しているようにも見えるんですが、
なかなかそういうケースって ありますよね。そういう感覚をお持ちの方っていうのは実際もう本当にいらっしゃいますもんね。
そうなんですね。
ですから、こういう方も実際にあるんだろうということなんですけども、法律の世界ではその他人のいかに、他人のね、自分にとってみたら他人の行為であったとしても、それをあたかも自分、要するに今回の借主さんの行為だと、評価して責任を転嫁させることが正当化されるという場合があるんですね。そういう理論構成を取るんですけれども、で今回はその、詳しい事情は分かりませんけれども、同棲相手がその借主と一緒になって、一定期間、その部屋に住んでいたんでしょうから、そうすると、特別なちょっと理論構成を使って、同棲相手のうっかりミス過失というのは、借主自身のうっかりミス過失だよと評価しましょうということで、借主自身に責任追及をしていくことが可能になるわけですね。これ今回同棲相手ですからちょっとピンときませんけども、住んでいたのがね、自分の家族でちっちゃいお子さんがいた場合考えてくださいと。で、ちっちゃいお子さんがね、いたずらでね、物を壊しましたと。で、それでね、その大家さんから、いやいや、これ私が壊したんじゃない、自分の子供が壊したんだから子供に責任取らせてあげれ、やってくれなんて普通はないはずですよね。で、大家さんだってホイホイとお子さん相手に責任追及するはずがないですから、こういうことですね。
そうなりますよね。
そうですね。
で、今回その同棲相手ということで借主ありきの関係性だったわけじゃないですか。
そうですね。
ですが、万が一その泥棒に入られたとか、第三者的な立場の人がうっかり壊した場合ってのは何かあるんですか。
基本的にその損害賠償の責任を取る場合、取らされる場合というのは、先ほど言ったうっかりミス過失というのが前提になってくるんですけれども、この全く無関係の泥棒が入ってきて、壊したっていうんであれば、通常借主さんにはうっかりミス 過失というのは認めることは難しいでしょうねと。ですから借り主に責任を取ってもらうことは、まあ、原則的にはできないんだろうなと思うんです。ただまあ、その田舎の方に行くと、まあ、あるっちゃあるんですけども、あるんでしょうけども、まあ、泥棒が入りやすい状態、要するにもう窓から何からも開けっぱなしの状態で留守にされるね、ご自宅家とかってあるわけでしょ、
はい、ドキッとしますね。
ありますよね、はい、でそういう場合には理論的にいろいろごちゃごちゃと考えこねて、じゃあまあそのなんていうかな、泥棒が入りやすくした状態っていうのも一つのまあうっかりミスだから、そこをまあついて借り主さんにも一定程度責任を取ってもらおうというような理論構成を取ることもまあ考えられないではないですね。まあ、ただなかなかそこまでするケースはないんじゃないかなと思ってます。まあ、そういうところですよね。基本的には泥棒さんの場合にはまあ不可抗力だということでね、責任を逃れることはできるんだろうと思いますね、はい、ただまあ、余談ですけれども、はい、今回ね、借り主以外の方、同棲相手が住んでたということなんですね。で、まあ、今回本件とは関係がないのかもしれませんけれども、まあ、通常同居する際には、うん、大家さんの承諾っていうのが必要になってくるわけですよね、はいはいはい、ですから契約書の中に同居するのを認めてるのか、それとは同居するとして誰を同居させるのことを認めてるのか、そういうところで契約違反があるかないかということのチェックもしておくのも、まあ、一つです。大事ですね。
確かには賃貸マンション、うん、私も住んでいたことありますけれども、各欄ありますね。
そうですね、
同居人を各欄がですね。で、まあ、学生の頃とかはワンルームとかね、そういったところに住んでたんですけど、うんうん、あそこはその一人じゃなきゃダメですよみたいな、うん、そういったこうルールもあったような気がします。
そういうマンションだって大家さんの希望でありますからね、はい、
ね、いや、まあ何にしてもこう賃貸マンション貸す側借りる側ともに、契約書をしっかりとチェックをしていただきたいなと思います。